皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
QSI
アマチュア無線の運用に QSY はつきもの。でもよく考えれば人生だって QSY の連続です。
この番組は QSY 実行委員会と佐藤パーツ株式会社の提供でお送りいたします。
こんばんは、 JK1BAN 田中健です。
こんばんは、 JI1KGQ 奈良文幸です。
そして JH1OSB の小浜正則です。
やっとみんな本名で言うようになりました。
フルネームでした。
ということで、早速お知らせなんですけれども、今月からメールアドレスが番組メールアドレスが変わります。新しいメールアドレスをご紹介いたします。qsy785@yahoo.co.jp です。 Yahoo は小文字で YAHOO です。お間違いのないように。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
CQハイスクール。それでは CQ ハイスクールですが、今回皆さん夏のイベントといったら、
夏のイベント、花火大会。
あ、花火大会。無線のイベント。
無線のイベント。無線のイベント。
なんか思い浮かばねえな、なんか。
わかんねえな。
わかんねえな。
あれ、皆さんどうしちゃったんですか。去年行きましたよね。ということで今回。ハムフェア2018年を、アマチュア無線フェスティバルハムフェア2018、をちょっとご紹介したいなと思ってます。
紹介してください。
もう皆さん去年2017行きましたよ。
行ったね。
いや、楽しかったですね。ということで今回は8月25日土曜日と8月26日日曜日、東京ビッグサイト西2ホールで行われます。
そうですか。
西にホールというのは、下ですかね。
下ですね。
下の階でやると。
はい、去年が珍しく上だった。
上の階でやってました。
元に戻る感じですかね、多分ね。
ということで、これは今見てるのは JAL ニュースという、日本アマチュア無線連盟さんが出している広報誌なんですけど、まあ、ハムフェアについて、まあ、
久々に見たわ。
僕 JAL 会員でちょっと いつも届くんですけど、今回は声の SNS、 アマチュア無線でつながる君との出会いということで、やるみたいですね。
声の SNS、 うまいキャッチコピー作りましたね。この
素晴らしいキャッチコピーだなと思ったんですけれども、本当、例年よりも、多分例年というか去年よりも広いですよね。
なあ、まあ、あんまり変わんないかも。ちょっと広いかな、
ということで、自作品コンテストというのもまたやるそうなので、
毎年やる、はいはい、華やかです
な。いや、でももう締め切り終わったんじゃないかな。
締め切り、あ、終わっちゃいました。あ、本当だ、5月
2日が
終わって
る。皆さん結構早いんですよ。
皆さんご応募したのでしょうかね、ということで、今年はどうしますか。ハムフェア行きますか。
行きましょうよ。
一応ね、スケジュールは押さえてますよ。
はい、もう押さえたんですね。
もう押さえてます
よ。そうですか、
はい、ということで皆さん、もしかしたらまたハムフェアに僕たちが出没するかもしれませんので、ぜひこの3人を探せということで、 まあそこら辺もお楽しみにしていただけたらいいかななんて思っております。ということで、ここまでハムフェアの、お知らせだったんですけれども、皆さんハムフェア日本各地でやってますけれども、結構いろなんかいろいろ東日本のハムフェアとか西日本のハムフェアとかありますよね。関西
ハムはね、
ハムみたいな、
ね、うん、
なんかそういうハムのお祭りとかも全部制覇する人とかいるんでしょうかね、年間で。
いるみたい、
いるみたい、
いるみたいですね。
もう本当リスナーさんでそういう方いらっしゃったらぜひメールいただけたらいいかなと思ってます、
うんうんうん、
結構そういうの制覇してる方って新着情報にすごい敏感で、いろいろ知ってますよね。この前もちょっと横田の方の無線屋さんに行った時もよく行くよなんていう話をされて。
へー、そうなんですか。遠くまで行くんですね。
なんかそういう新着情報を皆さん知ってるんで、まあまあいろんなとこ行くのも勉強になるかななんて思っておりました、
うんうん、
ということで、まあ、ここまでハムフェアだったんですけれども、
はい、
ぜひ皆さんにもハムフェア来てほしいということで、僕も今回ハムフェアでいろいろやってみたいなって思うんですけれども、今回は僕ちょっと前回の2017でできなかったんですけれども、ブースをもっとしっかり回りたいなと思って。あ、
ゆっくり見たいよね、はい、それはいいことです。
確かにね、
去年はちょっとドタバタしてて、はい次はい次ってなっちゃってたんで、
うん、
まあ今回結構ブースをじっくり、どんなものを売ってるのか、こんなものを売ってるんだとか、そういう結構細かい部分にもちょっと目を向けたり、あとよく無線や、体験というか、まあやってもいいよとか、そういうブースとかもありますよね、
は
い
は
い、
去年なんか電信売ってたよね、奈良くんとか、
そうですね、
モールスやったよね。
なんでそういうのも、やりたいななんて思ってるので、皆さんもそういうのにどんどん参加されたらいいかななんて思っております。
もしくはね、ブース出す方、このリスナーの方々でうちのクラブに来てくださいよって言ったら私たち行きますよね、そこのブース
で。そうです
ね、
もう、
うん、
本当そういうのもどしどしお待ちしておりますので、 qsy785@yahoo.co.jp にぜひぜひ送ってください。もちろんツイッターでも構いません。ハッシュタグ qsy785 をつけてつぶやいてください。
お願いします。
お願いします。ということで、ここからはまあ、不定期開催なんですけれども、コーナーの中のコーナー、部活に無線部ないんですをお送りしたいと思います、
うん、
まあ、なんだかんだ言ってちょっと進んでいってるこのコーナーなんですけれども、まあ、今回ちょっと進展があったのかないなのかよく分かんない、うん、状況ではありますが、科学の先生がおりまして、
はい、
まあ、その先生にですね、無線部作りたいななんていう風にも思ってるんですけど、顧問になってくれませんかっていう風に言ったんですよ。
おお、勇気あるね。
はい。そしたら、無線？アマチュア無線？ああ、昔流行ってたね。私も昔やってた。
あ、やってた？
っていう風に言って、まあやってたのはいいんですけど、流行ってたって過去形で言われてしまってですね。
まあ、
まあ、間違ってはないですけれども、まあ、今でもやってる人いっぱいいるんじゃないかななんて思うんですけれども、まあ、それで、まあ、もし作るんなら別に顧問になってもいいよみたいな感じでおっしゃってたんですけれども、まあ、実はその先生もすでにちょっといろいろ部活の顧問をやっていてですね、なんかいろいろ顧問の見分みたいな風になっちゃうんですけど、大丈夫かななんて思ってるんですよね。
そうですか。
まあ、何もそんなねやることないと思うからいいんじゃ、大丈夫なんじゃないかなって勝手に思っちゃったりするんだけど
そうですよね。
あとは部員を集めなきゃいけないってことですね。
そうなんですよね。部員の問題がやはりあって、なかなか無線をやってる人がいないんですよね、
うん、
8クラスあるんですけれども。
そんなにあるんだ、すごい。
はい、全然いないです。もう聞いたこともないですね
ゼロですか。
あ、
ゼロですね。奈良君以外はいない。
なんかもう本当
だね、
困りましたよ。
いないもんだね。
最低でも6人を集めないと作れないんですよ。
6人。
はい、
まあ、免許持ってなくてもいいわけだよね。6人いればいいんだから、ね、
免許を持ってなくてもいいですし、でもこの前アドバイスいただいたような近所の方っていうのがちょっとできないっぽくてですね、ちょっと生活指導部に確認したところなんかできないらしくって、まあ、やはりちょっとそういう校内で探して頑張ってみてなんていうふうに言われちゃったんですけれども、実は部活の先輩が ちょっとこのラジオを聞いていまして、
その部活というのは無線部じゃない、
無線部じゃない、
今やってる君の部活だね、
はい、そうですね、うん、無線部が聞いていまして、もし無線部作るなら入部するよっていうふうに
やった
ー、はい、もうとりあえず部員1名確保なので、
じゃああと残り4名、
そうですね、残り最低でも4名ですね、
4名 か、
そう
か、
結構厳しいですよね、
現代社会の高校生での4名はなかなか難しいね、
8クラスあるっていうと、
まあ、
300人ぐらいいるんですか、学年で、
そうですね、
1年生では
300何十人
ぐらい、そうですね、そうするとまあ3年生は入れない人も2年生まで600人ぐらいいるという、
そうですね、
600人の中だと4人を探せばいいですね、
まあ見つかりそうで見つからないですよね、やはりさっき声の SNS とありましたけれども、今はやはり Twitter、Facebook、まあ、LINE などの SNS が発達していて、なかなか無線ってやらないので、
うん、
やっぱその600人の中からでもその免許取りたいっていう風なだけでも4人を探すっていうのはなかなか難しいかななんて思っています。
そうだな、
まあ、600のうち半分ぐらいは女の子なんだろうからね、
そうですね、
まあ、女の子だから無線やらないとかそういうことじゃないんですけどね、興味を持ちづらいかもしれないですけどね、
声出たらパイルアップはもう必死だよ、
そうですよ ね、まあ、ちょっと理系選択肢にどんどん声かけていこうかな、
逆に女の子ばっかり本当入ってもらってそういう裾野を広げてなんとかそれ それにあやかりたくて男が入ってくるとかそういうことをやっていただきたいんじゃないかな、
なるほど、
見方を変えてやってみましょう、
そ と、
そうです
ということで、じゃあ これからも、まあ、ちょっと顧問の先生は確保できたっぽいのでまあちょっと進展があったかななんていうお話をしました、
うん、
ということで、まあ、曲に参りたいと思います、明日は何の日ですか、
明日はね七夕、
七夕ですね、まあ、その話もまた後でするかななんて思うんですけれども、まあ、季節の変わり目、まあ、日本には四季、まあ、世界には四季というものがありますね、ということでチャイコフスキー作曲トロイカ四季作品 37A、演奏は藤子ヘミングでお送りしたいと思います。
無線は自作でより楽しくなる、
はい、お菓子のコーナーです
違うでしょ、
違ったっけ、
あれちょっとコーナーが
自作のコーナーですけども、分かんないと言ってるだけじゃダメなんで、自分でもこのお菓子に入ってるこの基板調べてきましたよ、
はい、
はい、
前回の続きですね、
です、前回の続き、はい、ドラマじゃないですけどもCM の後前回の続き、オークションでね落としてきちゃったんです、お菓子に入ってる基板を、うんうんうん、アルトイレスので、何か分かんないということでメールでもちょっとお尋ねしたんですけども、その一方で自分でも一生懸命調べてきました。まずはですね、
はい、
こいつこの赤いリレーが真ん中にドンとある、
う
ん、この基板ですが、このノーカル QRP クラブっていうところが作ってるキットだというところまでは分かりました。
キットなんですね、これ、
はい、
そうなんですか。
で、こちらがその回路図になります、
うん、
何かというとどうも QRP 用のリニアアンプだそうです。
あ、なんか何やら FET が入ってますな、
はい、
あ、そうだ、リニアアンプだね。 FET の後ろにローパスフィルターかなんかフィルターが噛んでますもんね。
で、その、FET の型番が IFA510、 これ多分ね、結構いろんな無線機に使われてる石だと思うんですよね。
あ、そうですか、
ですからもうこれはリニアアンプで間違いないだろうと。
あ、
FT って何ですか。
FT？
あ、さっき言ってた、なんだっけ、
FET、
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 FET ですね、
はい、FT って誰が言いましたFET ですね、
すいません、ごめんなさい、僕が間違えました、
はい、電解強度、電解トランジスタ、はい、電解強度や電解トランジスタ、
トランジスタ
ということで、まあこれはいいとして、
はい、
前の方が手放した理由っていうのもちょっとここで考えたいと思うんですけども
考察していくパターンですね、
はいはい、もう分かることは何でも推測して探っていくというのがもうこのコーナーの趣旨かどうか分かりませんけども
ちょっといろいろ趣旨変わってきてる感じが
途中まで作ってるんですよ、これは。でもね、
はい、
途中でね手放しちゃってるんですよね。
アロマなんで ということですよね。
はい、理由はですね、実はこのこれからつけようとしていた部品が、うん、この缶の中に入ってたんですけども、
はい、あ、こういうスイッチのようなパチパチする、
はい、むちゃくちゃでかいスイッチとか、
うん、こういうこのあのイヤホンジャックにジャック、あの刺すような
やつ
よね、
はい、
この、
はい、で FET もですね、あのでかいんですよ。どう考えてもね、このね缶には入らないんですよね。
おそらく缶の厚みが 1.5 センチから2センチあるかなぐらいですよね。
この FET の高さが、まあ、1.5 センチは少なくともありますから。あ、
これが FET ですね。今、はい、私手に持ってるの、あの電解硬化トランジスタですね、
はい、
あの形としてはいわゆるトランジスタのキャラメル型っていうやつですね。
はい、ちょっとでかいやつですね、
そうですね、
まあ、これはねさすがに入らんだろうと。
入らんね、
うん、
無理やね、
まあ、あとこれですよね、このスイッチ
あの世の中小さいスイッチ売られてんだけど、どうしてまたこの巨大なものを選んできたのかっていう。
缶の厚みの2倍ぐらいありますよね。
はい、もう絶対入んないですよこれ。
これでもこれアンテナかなんか切り替えたんですか。だって、2P どこじゃないですよ、 8P ありますよ、
はい、
違うか、うん、切り替え回路 多すぎますな、うん、4回路切り替えですもんね。
なんか計画してたんでしょうね、
なんかやるんでしょうね、
うん、ということで、あの僕のところに転がり込んできたあのこの一つは分かりました。もう一つはですね、分かったのはこちら、
はい、
何かっていうとですね、ここにあのコピーがあります、スティーブン・ボーンステインが、まあ作りましたってことで、
スティーブン・ボーンステインって人、
はい、
スティーブンさんですね、
スティーブンさん、はいはい、KHIDN がコールサインになりますね、ザ・ MRX ミニレシーバー、ここに 40m のレシーバー一晩で作れちゃうって書いてあるんです
ああ、もうそれが売りなんですね。
売りなんです。で、なんか別のところではあのワンコインの大きさしかないレシーバーっていうのも見なんですが、
確かにこのこれに載ってる写真に、コインの写真とその
基板がね、
基板が載ってますね。
ところがこの写真とこちらが若干ね部品の位置が違うんですよ。でバージョンがいくつかあるらしくて、
あ、そうなんですか、
多分こっちの方があのこれ今のホームページに載ってるタイプなんで、
はい、
もっと小さいんですよ今は、うん、で、40m なんですが、聞ける周波数はもうクリスタルで決まっちゃってるんで、
うん、これ 7.03 のクリスタル入ってますよ。
そうなんです。となると 7.03 前後、なんで前後っていうかというと、ここにですね NE612AN というミキサーの IC が使われてるんですけども、おそらく、この差ですよね、
差ですね、
はい、クリスタルで発信したものと、うん、実際飛び込んできた電波のその差を増幅して聞こえるようにするということなので。
あ、なるほど、増幅、
はい、まああの離れれば離れるほど高い音でこうピーピーピーピーみたいな感じでこう聞こえて、クリスタルに近い周波数であればあるほど聞こえてボーボーボーボーみたいな感じでこう聞こえちゃうと。
あれですね、リッドいじった時みたいな感じですよね。
そうです、そうです。しかも、そのクリスタルの周波数前後にあってどっちかわからないっていう。
あ、上か下がわからない。
上か下多分わからないと思う。
かからない。
このカエル図見る限りはそうだと思いますね。
あ、そうです
ね。ですから、使いづらいことこの上ないことはもう想像がたくないんですが、これはですねほぼ完成に近いところまで多分ちょっとは使ってたのかもしれないですね。
あ、
これはちょっとハンダ付け取れちゃってるんですけども、ただちょっとこの中に入れて使うには少し無理があるのかなという気もします。
収納して使うとき取り出すみたいな感じになっちゃいますよね。
ですね、そういう感じだと思います
使うとき蓋あげるんだこれ、きっとね、
パカッだけでも取り出して、
ね、
ただ あの小物入れという感じですかね。
そうですね、このアンテナ端子 BNC 使っていくと、この BNC コネクタこの間につかないもんね。
つかないですね、
無理ですな、
うん、はい、
はい、
この2つまでは僕も調べました。
そうですか、素晴らしい。
あのもう1個これなんですけどね、
うん、ま、一番詰まってる部品、
詰まってる部品です。ただクリスタルが2箇所あるんで、
はい、まあ、受信機かな。
これね、送信もできそうな気がするんだよな。多分この、あの、アルミ缶というか、なんかのこの円形のこの放熱器がついてるのが、あれです。 最後の集団だと思うんですよ。集団があるということは送信機でもあり、で多分受信機能もあるんじゃないかと思うんですよね。
ただフィルターがないからこのまま送信するとぶちまけるでしょうね。
はい、もういろんな何倍波をぶち開けてですね
ぶちまけるでしょう。
大迷惑この上ないという、これが分かんないんですよね。
そうですか、
まあフィルターが必要ですね。
楽しそうですね。
いやこれは前、あ、
これはまだ完成には
ほど今後ろを見たらなんか型番が書いてあった。え、なになにこれ、これ BAC-G11/11-94V-O0 かな。すいません、今言ったあの
暗号を
今調べられますかね。じゃあ、その調べてる間に次どうぞ。
何やら小浜さんの分かんない基盤のことを一生懸命今小浜さんが調べてますので私時間いただいちゃいますね。前回に引き続きまして佐藤パーツさん、この番組のスポンサーさんなんですが、そこの品物を展示会で見てきましたのでそのレポートでございます。今回レポートしますのはパワークリップ C100 というものなんですが、何がねこれすごいかっていうとですね、ワニ口クリップ、ミノムシクリップの類なんですが、これがねネジを挟んだらもう離さないというやつなんですよ。小浜さんよくミノムシクリップで、はい、いわゆるボルト、まあ、ネジですね、3ミリのネジとかの頭掴むことあるでしょ。
はい、これ今
そうそうそうそう、
ね、
それ、
はい、
それだとネジの頭掴む時って引っ張ったらすぐ取れちゃうでしょ。
取れちゃいます、取れちゃいます、これ
取れちゃうんだよね。だから例えばなんか電源をそこからね取ったりしてる時にポーンってやった時電源ポンって取れちゃう
も
んね。
あ、もう不安でそんなことできないですね。
取れちゃうでしょ、
うん、
それがねこのパワークリップ C100 というやつはね、もう頭をこのネジの頭を掴んだらね何があっても離さない、もうキャッチフレーズがもう離さないというすごいんですよ。なかなかよくできたこのパワークリップというの、私も展示会で見てきたんです。本当にね離れなかったです。外れるという心配が全くないですね。まあ、C100 というこのパワークリップ、佐藤パーツさんのホームページで動画が出てますから、こちら見ていただくと、その機能がよくわかると思います。
はい、それでは曲の時間がやってまいりました。前回、栄養ドリンクの話が、
ありました。私が曲を出した時、それが栄養ドリンクの CM の曲だと。
そうなんですよ。
ありました。
そこでですね、また栄養ドリンクつながりで、今回ちょっと持ってきた曲があります。それはですね、昔サラリーマンが世界中にこうどんどん進出するっていうイメージで作られたやつなんですけども、勇気の印って覚えてます？
知ってますよ。僕はまだ30になる前の曲です。
あ、じゃあもうまさしくビジネスマンとしてバリバリやってた時期。
そうです。
じゃあ今回お送りしますのはこちら、勇気の印リゲンのテーマ、牛若丸三郎太です。どうぞ。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組ではスポンサー、サポーターを募集しています。活動報告や楽しい話題を音声やメールで送っていただくレポーターも募集中です。リスナーの皆さんにどしどし参加していただける番組を目指しています。お問い合わせご質問は
qsy785@yahoo.co.jp です。
遠慮なくお尋ねください。
詳細はですね、Facebook またはポッドキャストのページでご確認ください。
それではオープニングでも、言ったんですけれども、メールアドレスが変わるよということで、これから qsy785@yahoo.co.jp に変わりますが、7月8月は今までのメールアドレス qsy785@excite.co.jp のメールに、送っていただいても、見れないことはないので、9月から、お間違いのないようにということでよろしくお願いいたします。
はい、メールどしどしお待ちしております。
お待ちしております。
さて明日7月7日七夕という話は 先ほどどっかのコーナーでしたんですけども、
そうです
ね、もう7、7としたらこれ斜めが出なきゃダメでしょ、小浜さん。斜めが出ない。
斜めが出ましょうか、じゃあ。
ね、
斜めがの日
で。さっきそこにあったキットの無線機も 7.03 の周波数が入ってたし。
お、これですか。
もう徹夜してこれ作っちゃってくださいね。
待ってくださいよ。ね、あ、そうですか、わかりました。
はい。はい、明日皆さんで斜めがに出ましょう。では音楽を聴きながらお別れです。Fly Me to the Moon。演奏は東京構成ウィンドオーケストラです。では皆さん。次週のその次の週にまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。